この朝もともに礼拝を捧げる恵みの朝を感謝いたします。今月10月21日は毎年ですけれども教団の創立記念日ということで、今年は75回目になるということであります。ここまでこの群れが守られたということの感謝とともに、これから導かれていくこの教団の歩みというものの祝福を共に祈りたいと思います。私たちの教団の創設をされた方は津田田次夫先生ですけれども、創設のビジョンをお与えになったその方は主イエス様です。最初にそのビジョンが与えられてから75年が経ちましたが、その創設期の記憶をお持ちの方というのはもうほとんどおられない、まあ、その時子供だったという方はおられると思うんですけども、もうほとんどの方が天に帰って、行っておられます。で、やがて創設者の記憶を持つ人が誰もいない時代がやってくると、これは確実にやってまいります。それでもなお私たちが導かれていくということがあれば、この群れを起こされた主イエス・キリストですから、主を厚く信頼していきたいと思います。私たちの群れは折々に記念誌を出しておりますけれども、皆さんも目を通されたことがあるかもしれません。戦後の教団の創設っていうのは大変な苦労の連続であったということが分かります。でそこには主の助けと恵みがあったことも記録されています。75年を経て私たちは苦労された方々の恩恵に今預かっておりますけれども、しかし私たちもまた自分の十字架を追って今歩んでいます。そして今のこの状態は創設された方々が予想もしなかったような、そういう状態、苦難の状態かもしれません。で、時代が変わって取り組む課題が全く違うということになっていくわけですけれども、それでも私たちの礎は主イエス様であります。インマネルという主イエスの名をいただいている私たち、神様が共にいてくださるということを覚えて、この朝の記念の礼拝を捧げていきたいと思います。でそのイエス様が今日の箇所でパリサイ人たち、あるいはヘロデ党の者たちと話をしておられます。でここに至るまで例え話がいくつかあったのを私たちは読みました。それは天の御国はこういうものですという、そういうお話でありました。でこのパリサイ人とヘロデ党の人々がイエスを言葉の罠にかけようとして近づいてまいります。天の御国を説いたイエスに罠をかけると、 非常に敵対的であって、天の御国とは反対側にいる人たちということになりますが、その言葉の罠というのは具体的には納税についての問いかけであります。で、彼らはローマ帝国に税金を納めることは正しいか間違っているかということを尋ねます。で、ここで語られている税金とは 何の税金かといいますと、皆さん聖書のですね、この17節 その税金というところに米印がついてまして、欄外を見ますと、下の方を見ますと、あるいは人頭税って書いてありますね。この税金は人頭税だったということであります。人の頭の税金でありますので、人一人につきこれだけという、そういう税金があったわけであります。で、その当時は人一人につき1デナリ、1デナリはよく出てまいりますけれども、1日分の日当にあたる料金、その賃金であったとよく出てまいります。それが人頭税であったということなのですが、5人家族であれば5デナリを支払うということになります。で、この納税の問題についてはさまざまな意見や対応がその当時あったようです。ここに出てまいりますパリサイ人は、自分たちは神の選びの民、清い民、そういう強い自覚のもとに生きるユダヤ人の代表でしたので、この税金を大変不愉快に思っておりました。ローマ人に対する納税、それは異邦人であるローマに従属して屈服しているということを証ししておりましたから、この税金を納めるということを良いことと思っていなかったわけであります。で、そういうユダヤ人たちはたくさんいました。でも表立って反対するわけにいけません。表面上は税の徴収に多くの人々は従っていたということになります。しかし中には過激に抵抗する考えを持った人々がいました。それは今日のところには出てこないんですけれども、熱心党と呼ばれている人々です。イエス様の弟子の一人シモンという弟子がその熱心党に入っていたと言われておりますけれども、ローマに税金なんか納めるもんかと、抵抗した人々であります。で、それに対して今日のところに出てくるヘロデ党の人々は、ヘロデ王家、イスラエルの王であったヘロデ王の王家を支援するグループの人々です。イエス様が誕生したとき、ヘロデ王という王がいました。あのヘロデ王はもうこの時には死んでいるわけですけれども、あの時代から比べますとユダヤの国というのはこういくつかに分割されて、子どもたちに配られたり、あるいはローマ帝国が直轄する、直轄領として直接治める、総督が治める場所として、こう分けられていたりというようなことが、ありまして、で、以前のような力がなくなっていた ヘロデ王家は以前のような力を失っていたということであります。でこのヘロデ島の人々というのはローマ帝国に積極的に協力してなんとかヘロデ王家をもう一回立て直そう、昔のあの勢いを取り戻そうとしていた人々です。ですからローマ帝国への納税ということには積極的でした。なんとかローマ帝国の力をいただいてもう一回国を取り戻す、自分たちの勢いを取り戻すんだと、そういう考えの人々です。ですからここに全然立場の違う両者が出てきて協力しているのはなんか変な感じがするわけですね。ローマに敵対心を持っているパリサイ人とローマに好意的なヘロデ党が一緒になってイエスを試みる、まあ、それは両者にとってイエスという人物が邪魔だったから、自分たちの利益のために邪魔だったからであります。そしてイエスを確実に捕らえるため両者は協力をいたしました。もしイエスが納税するのは間違いだと言ったならば、ローマに反逆心を持っているんだこのイエスはということでヘロデ党は告発することでしょう。もしイエスが逮捕を恐れて納税することは正しいというふうに言えば、イエスはまことのユダヤ人ではないとパリサイ人たちは触れ回ることでしょう。そしてイエスがこの問題に黙っていることのできないように、答えを出さざるを得ないように、あなたは真実な方です、人の顔色を見るようなそんな方ではありません、まあそのように釘を刺しておいて、さあ答えなさいと迫ったわけです。イエスが真実な方である、そのことは私たちクリスチャンは信じているものであると思います。しかしこの主イエスの真実さを試す心、また本音の部分で疑うという心は、このイエス様の前に隠し仰せるわけがありません。言葉ではイエスを尊敬する装いをしながら、彼らはイエスのその真実な姿勢を利用して、イエス様を取り除こう、排除しよう、邪魔者はいらないと言ったわけであります。しかしこの真実な方という言葉がイエスに対する愛と信頼から出てくるとき、イエス様は私たちと共にいてくださり、それは大きな力となるんだということです。主イエス様は真実な方である。パリサイ人やヘロデ党の者たちの心は別のところから出て、別のところから出てきたこの言葉でありますけれども、でも私たちは本当に心からイエス様は真実な方だとそのように言いたい、 告白していきたいと思います。でイエス様はその心を見抜かれる方であります。でここでも見抜いておられます。彼らの悪意を見抜き反撃を開始されました。納税に使われるお金を持ってこさせて、一体そこに何が刻まれているか確認をさせます。すると彼らは、そこにはカエザルの名が刻まれていますと答えます。デナリというお金の硬貨にはローマ皇帝の顔がですね、この顔の部分が刻まれておりました。その当時の皇帝ティベリウスという人の顔が刻まれておりました。そしてもう一つ刻まれていることがありまして、ものがありまして、それは文字だったんですけども、文字でこう刻まれていたそうです。神として崇められるアウグストゥスの子カイザルティベリウス、まあ、そういう文字が刻まれていたんだそうです。神として崇められる、こんな文字が刻まれているお金をですね、まあ、ユダヤ人は普通に使うことはできなかったと思います。外国では時の権力者がお金に印刷されているということがよくあります。まあ、日本の今の紙幣にはそういう人は刻まれておりませんし、まあ、しばらくしたらまたお札の顔が変わるそうですけれども、そこにも別に王の顔が刻まれるということはありません。まあ、イエス様のこの答えというのは今の日本のお金では使えないお話ですけれども、真実な態度を貫きつつ敵の罠を堂々とかわしたイエス様の知恵と力はすごいなと思います。イエス様は納税ということについては、それはまあしっかりしなさいと言っておられるようにも思えます。私たちもこの世に生きて、日本の国の国民として生きている私たちには、学校でも習いましたけれども、納税の義務があるんだというふうに教わりました。で、ちゃんと納税していると思います。消費税 10% みんな納めています。イエスと同じくパウロ、またペテロも、この世の制度に神を恐れるがゆえに従うものであれと勧めています。もちろん権力者が暴走したならば戦わなければならない、神様よりもそれを上にしてはならないということも私たちは知っているものであります。しかしそうでない限り、柔和な心でこの世に私たちも貢献するものでありたいと思います。イエス様が言われました、カエサルのものはカエサルに返しなさい、まあ、これは一面ヘロデ島の側についたんですかというふうに、そんな印象を受けます。しかしカエザルのものをカエザルに返す、それはそのお金にカエザルの顔が刻まれていたからということでありますけれども、でもそれがイエス様の話の本当に言いたかったことではありませんでした。イエス様が本当に言いたかったのはその後の部分です。神のものは神に返しなさい 彼らは驚いて舌を巻いて退散いたします。これこそ彼らが受け取るべき言葉でありました。納税というのは私たちも日頃行っていることであり、当時も大切な問題でありました。しかし当時のユダヤ人にとっては汚れを持ち込みたくないという願いもあって、このデナリ効果で納税するというのは宗教生活に関わる問題になっていました。ですからローマ帝国はそういうユダヤ人の感情に配慮して、皇帝のその銘が刻まれていない硬貨を普段の生活では使用させていたそうであります。だから特別な硬貨があったわけですね。しかし税金を納めるときだけはこのお金で納めなさい、皇帝の顔が刻まれているお金で納めなさいと、そう言っていたそうであります。そのことによってローマは自分たちの権威を示し、ローマから遠く離れたこのユダヤでもローマの皇帝の力は及んでいるんだということを強くアピールしようとしたのであります。王の力は全世界に及んでいる、これを示すための道具だったわけですね。イエス様は神のものは神に返しなさいという言葉の中にも同じメッセージを込めています。神の支配は全世界に及んでいるということです。あなたのうちにも及んでいる、そのことを正しく認めなさいと言っておられるのです。もしそうならば神のものは神に返すべきです。では私たちにとって神のものとは何でしょうか。ヘロデはユダヤの神殿を建設しました。ユダヤ民衆の心を引きつけるためとはいえ、ユダヤ教に大きな貢献をしたということができると思います。そういう貢献をして神にお返しするということができたんだと、まあ、彼らは考えていたでしょう。一方パリサイ人、パリサイ人は神の定めに従い礼拝を捧げ断食をし祈りを捧げ、そして施しをしておりました。十分の一の献金を怠りませんでした。彼らも神に返すということをこういう形で表していました。私たちは神に十分に返している、そういう確信があったでしょう。しかし両者とも最も大切なものを実は神に返すことができていなかった。ですからイエス様は神のものは神に返しなさいとおっしゃったのです。神のものとは何でしょうか。それは自分自身であるということです。イエスに難題を突きつけて罠にかけようとするこの人々は、神が使わされたイエスが救い主であり王であるということを認めませんでした。主から使わされた王の力が自分の中に及ぶのを 拒んでノーと言ったわけです。まあ、このローマ帝国の貨幣を使わないと思っているユダヤ人たちと同じであります。人は神の形に作られた存在であります。神の心、その命が刻まれている存在、それが私たちであるということです。ですから神のものです。神と関わるということが私たちにとって神のものであるということ、神と主と、そして信頼する者、あるいは父なる神、神の子供、そういう関係になってこそ私たちは神の子供、神のものであるということであります。ですから自分自身が神のものとなり、柔らかい心で主イエスを救い主と信じ受け入れるもの、そういうものをイエス様はここで求めておられるということです。私たちのこの群れはインマネルという名前を、その教団の名前としておりますけれども、これはイエス様のお名前ですね。神が共にいてくださる、なんと素晴らしいことでしょうか。で、そのことを私たちは信じております。神が私たちに主イエスをお与えくださったから、そのことのゆえにこのインマネルという名前は生きた名前となっているのです。そしてイエス様のゆえに私たちこの全て全人格が神様のものであるということです。私たちが神のものとされるとき、そこには全く平安があります。いろんな問題と戦っていたとしても、そこには平安が与えられる。なぜなら私たちは神様のものだからです。私たちは主のものとされ、今主の平安をいただいているものなんだということを覚えたいと思います。なかなか心配なことが多く、思い煩うことも多い中に今過ごしておりますけれども、私たちは主のものであり、その神の子供なのだということを新しく覚えさせていただいて、またこれからの歩みを日々刻んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の神様、感謝いたします。私たちは誰のものか、それは神様のものであるということを改めて主はここで示しておられます。そこにこそ全く平安があり、そこに私たちの救いがあるということを覚えるからであります。イエスを試みたこのユダヤの人々、イエスが本当に誰であるかということを知らずに試みておりますけれども、神様、私たちはあなたを知っております。私たちの救い主であってくださいます。罪を許し清め、あなたのことをしてくださいました。私たちすべてが、全人格があなたのものであることを覚えて、この主共に歩んでいくことができますように。あなたを利用するのではなくて、あなたと共に喜びを持って歩み、 安らぎをいただいていくことができるようにお願いいたします。私たちの心を思い煩わせるさせるさまざまな問題課題からもどうぞ守ってください。必要な助けを豊かに与えてください。この祈りを尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。